画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤ゆめほです。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
いよいよ来週27日から東京国際映画祭が始まります。オープニング作品、吉永小百合さん主演で女性として初めてエベレスト登頂に成功した登山家の生涯を描くてっぺんの向こうにあなたがいるなんですが、来週はこの映画のご紹介や現地からのリポートを放送する予定です。
去年のようにレッドカーペットに登場する皆さんのインタビューも放送するんですか？
もちろんトライしますので、はい、楽しみにしていただきたいなと思います。
はい、楽しみです。
はい、
さて今週はどんな作品をご紹介するんでしょうか？
今週はですね、 NHK の連続テレビ小説アンパンの名演技も記憶に新しい北村匠海さん主演で、闇ビジネスから抜け出そうとする若者を描く逃亡サスペンス、愚か者の身分。これ最近のクライムサスペンスの中で出色の出来だと感じるこの作品とですね、
はい、
恋に至る病、こちらはアイドルグループなにわ男子の長尾謙杜さんとゴールデンカムイなどの作品で注目されている山田杏奈さんがダブル主演するサスペンスフルなラブストーリーです。
はい、まずは愚か者の身分、
はい、
こちらは社会問題になっている闇ビジネスがテーマなんですね。
そうなんです。一度入ると抜けられないと言われる闇ビジネスの世界を舞台に、運命に翻弄されながらも生き抜こうともがき続ける若者3人の3日間の逃亡劇を描いているんです。
うん、
とある犯罪組織の手先として戸籍を売買する主人公を北村匠海さん、その弟分を成長株の林裕太さん、主人公をこの道に誘った兄貴分的存在の運び屋を綾野剛さんが演じています。
うん、綾野剛さんも出てるんですね。
そうなんです。
いいですね。
うん、
期待が膨らみますが、どんなストーリーが展開するんでしょうか？
北村さん演じる主人公、弟分と一緒に戸籍売買を行っています。 SNS で女性を装って言葉巧みに身寄りのない男性たちに近づいてその戸籍を買い、別人として生きたいと望む人たちに高値で売りつける。彼らは劣悪な環境で育ち、気がつけば闇バイトを行う組織の手先になっていました。
うん、
闇ビジネスに手を染めているとは言いましても、2人はごく普通の若者、いつも一緒でした。ある日彼らの拠点である新宿歌舞伎町から大金が消える事件が起き、これをきっかけに主人公は綾野さん演じる兄貴分の手を借りて闇の世界から抜け出そうとします。息もつかせぬギリギリの逃避行を3人の視点を巧みに交錯させて描写するサスペンスたっぷりの作品なんです。
抜け出せるのかどうか、とっても面白そうですね。
はい、
物語の舞台は歌舞伎町なんですね。
そうなんですよ。私歌舞伎町に歩いていけるところに住んでるんですが、
はい、
もう徹底的なロケで本当に街の雰囲気をうまく切り取っていると思います。
うん、
ネオン輝くわい雑な夜の繁華街、
うん、
昼間の閑散としたラブホテル街、薄汚れたアパート、そして最新の高層ビルをバックにした神田川の流れ、家のすぐ近くの階段が重要なシーンに使われていたのには驚いたんですけれども、これはですね、岩井俊二作品をはじめとする数々の映画で助監督を務めてきた永田琴監督の作品、もう初めての長編で街の名前をそのままタイトルにした渋谷区丸山町を見た時にも、街の切り取り方うまいなと感じたんですが、
うん、
今回その特徴をうまく生かしているなと思いました。
うん、
ちなみに丸山町も私にゆかりの深いところなんですよ。
そうなんですね。
はい、
岩本さんにゆかりが深いとなると NHK の近くですか？
まあ、それもあるんですけれども、はい、丸山町のマンションを勧められたことがあるんですよ。まあ、ご存知のように丸山町は道玄坂の先のラブホテルがひしめき合う町なので、
うん、
まあ、この人の目に私どう映ってるんだろうというふうに感じましたね。
はい、はい、理解しました。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねショックなことなんで、話を映画に戻しますが、
はい、
サスペンスフルな逃亡劇の一方で登場人物それぞれの揺れ動く心情に丁寧に寄り添ってラストに向かって互いを思う気持ちの深さに心揺さぶられる展開待ち受けています。
うん、
人間ドラマを巧みに描くことで定評のある永田監督だけでなく、やっぱり脚本がうまいんですよね、うん、誰かと思ったらある男で日本アカデミー賞の最優秀脚本賞に輝いた向井康介さんだったんです、
はい。
まあ、主人公弟分兄貴分の3人の視点から描いた物語がラストで交錯するストーリー展開、さすがだなと思いました。
こちら原作はあるんですか？
はい、原作はですね、マルチ商法にはまった自分の経験をもとにした小説マルチの子で話題になった西尾淳さんのデビュー作なんです、
はい。
戸籍売買に手を出す人たちのとても愚かで自分の欲望に忠実な生き様を章ごとに視点を変えながら徐々に事件の全貌を明らかにしていく構成が読み手をアンダーグラウンドな世界へ引きずり込んでしまうと評価されました、
うん。
向井さんはその原作をトリッキーで予測不能な3日間の逃亡サスペンスの先に裏社会に身を落とした若者たちが本当に信じたものがあらわになり観客の心に突き刺さるヒューマンドラマ、そう仕上げてるんです、
うん。
それを演じた3人も素晴らしい演技を披露しています、
はい。北村さん、林さん、綾乃さんは釜山国際映画祭で最優秀俳優賞を取ったんですね。
そうなんですよ、3人でなんですね。秘密という作品で染谷翔太さんと二階堂ふみさんが揃ってベネツィア国際映画祭の最優秀新人賞を取ったケースはあったんですが、
うん、
まあ、ちょっと珍しいですよね、
うん。
受賞理由、それぞれ個性がありながらも完璧に調和したこの3人の若い俳優たちの演技はセリフに若々しいエネルギーを吹き込み、観客が登場人物とともに笑い涙し成長できる特別な力を示していたというふうにされています。まあ、本当に3人のアンサンブルが評価されたということなんですね、
うん。
綾乃さんは光を失った男と光を諦めた男とそれでも光を追い続ける男、3人で1人の感情として捉えてもらえたことがとても嬉しいというふうに話しています、
はい。
そして授賞式に出席した林雄太さんは、選択肢のない人が愚かなのか、それとも選択肢を確保しないその環境が世の中が愚かなのか、ただこの映画において最も大切なことは生きようとすることは決して愚かな選択肢ではないということですというふうにスピーチしました、
うん。
半グレ集団に入り闇ビジネスに関わる若者たち、私たちの知らない彼らの人生は実はすぐそばにあって自分や家族にも起きうることかもしれません、
うん。
現代社会の闇に飲まれ翻弄される若者たちの背景にまで踏み込み、日本の社会問題をあらわにしつつあくまでエンターテインメントとして仕上げた渾身の一作、ぜひ劇場でご覧ください。
さあ続いては恋に至る病、なにわ男子の長尾謙杜さんと山田杏奈さんのダブル主演というだけでとっても興味が惹かれますね。
そうですね、あの長尾さん、ビビ国宝級イケメンランキングの2023年上半期ネクスト部門で1位を獲得した、
うん、
本当イケメンですよね、
はい。
若い女性に大人気、
うん。
山田杏奈さんも去年ゴールデンカムイのヒロインアシリパ役で注目されました、
うん。
原作では10代前半の少女を20代の山田さんが違和感なく演じて強烈な目力で強い印象を残しましたよね、
うん。
横浜流星さん主演の正体でも重要な役を演じまして、この年の日本アカデミー賞で新人俳優賞と優秀助演女優賞を受けています。
はい、そんな話題のお二人のダブル主演、サスペンスフルなラブストーリーということで、
はい、
どんな物語なんでしょうか。
はい、長尾さんが演じるのは他人と深い関係を結ばないように生きてきた内気な性格の高校生宮峰望です、
うん。
転校先の学校で山田さん演じる誰からも好かれるクラスの人気者 K と出会うんですね、
はい。
で周囲との距離を保とうとする宮峰に対して K は持ち前の明るさで距離を縮めていきまして、2人は次第に一緒に過ごす時間が増えていきます、
うん。
不器用で一途な初恋、 K はどんな私でも守ってくれるというふうに問いまして2人は約束を交わす、うん。そんなある日、同級生が近所で遺体となって発見されるんです、
うん。
その後も同級生の不審死が相次ぐ中、宮峰は大切な K が事件に関わっているのではないかと疑惑を抱き始めます。もしかして君は僕のために人を殺したの？それでも宮峰の気持ちは変わりません。切なすぎるラスト4分、K 彼女の本心が明かされるというストーリーなんです。
うーん、怪しいと思っても気持ちは変わらないと、
う
ん、
そう、
ちょっと怖いですけど、なんかでもキュンキュンはきますね。
そうなんです、うん、原作ね TikTok で200万回再生されまして話題になった写仙道祐希さんの恋愛小説なんですね、うん、その小説を恋愛映画の名手で、とりわけ2010年代以降は少女漫画原作の恋愛映画を次々と手掛け、胸キュン映画三巨匠の一人というふうにされる広木隆一監督が実写映画化しました。
うんうん、少女漫画原作の映画ってこう例えばどういったものがあるでしょうか。
あの福士蒼汰さんと有村架純さんのストロボエッジ、
あ、はい、した、
あ、よかったでしょ、うん、で山崎賢人さんと二階堂ふみさんの狼少女と黒王子、うん、
これも好きでした。
はい、で亀梨和也さんと土屋太鳳さんの P と JK もそうなんです。
はい
はい、で広木監督はもともとピンク映画出身でして、2003年に数々の映画賞を受けた寺島しのぶさん主演のバイブレーターですとか、榮倉奈々さん主演で30億円を超える大ヒットになった余命1ヶ月の花嫁など幅広い作品監督しています。
うん、
私はですね、特にあの自ら書いた小説を映画化した彼女の人生は間違いじゃないというのが強く印象に残ってるんですね。
うん、
舞台は自らの出身地である福島県なんです。
はい、
で今回の東京国際映画祭でナビゲーターを務める滝内久美さんが仮設住宅で父と2人暮らしの主人公を演じました。
うん、
市役所に勤務しながら週末は高速バスで渋谷に向かい、デリヘルのアルバイトをする彼女、
うん、
福島と渋谷2つの都市を行き来する日々の繰り返し、何かを求め続ける主人公がもがきながらも光を探し続ける姿を描いた傑作だと思います。
うん、その広木監督の新作となりますと期待が膨らみますね。
そうですね、まあ、主演の長尾さん、うん、恋に至る病は皆さんが見たことのない作品に仕上がっていると感じています。恋というものがどれだけ人を動かす力になるか感じてもらえるのではないかなと思いますというふうに話しています。
うん、
主題歌はシンデレラボーイの大ヒットで紅白歌合戦にも出場したサウシードッグが書き下ろした奇跡を待ってたって。映画を見ると殺してやりたいと思えてしまうくらい純粋な愛だったという歌詞が心にぐさりと刺さると思います。ぜひ劇場にお運びください。
今日ご紹介した愚か者の身分と恋に至る病、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
どちらの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。